Namanda, 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 namanda. No.親鸞聖人のご消息、親鸞聖人のご仲間、念仏の仲間に書かれた手紙の一部をご拝読します。合唱をお願いします。何よりも去年から今年にかけて老若男女に問わず多くの人々が亡くなったことは本当に悲しいことです。けれど命あるものは必ず死ぬという無常の道理はすでに釈尊が詳しくお説きになっているのですから驚かれるようなことではありません。私自身としてはどのような臨終を迎えようとともその良し悪しは問題にはありません。信心が定まった人は本願を疑う心がないので正成就の位に定まっているのです。だからこそ愚かで知恵のない私たちであっても尊い臨終を迎えるのですと。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。皆さん本日のお参りをようこそでございます。今日は1月の日本語法座ですね。1月と言いますと私たち親鸞聖人の法音庫をお務めする季節ですね。ですからこの季節には親鸞聖人の生涯で本日特に親鸞聖人のご臨終についてちょっと一緒にお聞きしたいと思います。親鸞聖人が晩年の時は奥様と離れて暮らしてたんですね。親鸞聖人が京都生まれですね。でずっと比叡山京都のあたりに住んでたんですね。若い頃比叡山、そして29歳比叡山を降りて京都の黒谷とか東山の法然上人がいらっしゃった方にいましたね。そして親鸞聖人が流罪となって、でまた流罪が解放されたらそのまま関東の方にいらっしゃったんですね。で流罪になった時と関東に行かれた時は奥様のご絵師に様と共になさったんですね。家族全員で。でなぜ越後とか関東に行かれたと、いろいろな説があるんですけど、一つは絵師に様のお父さんがその何ていう領地であったんですね。親鸞様のお父さんが政治家であってこの辺を家とかを持たれただろうと最近学者がそういうふうに説明していますね。だから親鸞聖人が奥さんと伴って動いてたんですね。ある意味で奥様の経済的の力のあったおかげでそういう念仏の普及ができたということも考えられますでしょうかね。で親鸞聖人が関東から晩年の時に京都にお戻りになりますね。でその時は絵師に様が実家の越後の国、今の新潟の方に戻りますね。ですから最後の頃は親鸞聖人と奥さんが離れ離れで暮らしてたんですね。それは大変ですね。で親鸞聖人でも家族がいないというわけでもなかったですね。というのは末娘さんの覚師尼様が一緒に京都に暮らしてたんですね。でこれよく今でもよくあるパターンですね。娘さんが親の介護というか世話をするということはよく聞くんですね。 から、まあ、娘を産んでくださいとかとも言われることあるんですね。でも、まあ、男性も女性もそういう親の介護もできることあるんですね。でも親鸞聖人が晩年に覚子尼様と一緒に暮らしてたんですね。で、親鸞聖人の臨終の時、亡くなられた時は、まあ、いろいろ書かれていますね。弟子をみんな読んで、で、その、まあ、お別れの言葉とか、まあ、典型的な、偉い僧侶、たくさんの仲間がいる方のお臨終の姿ですね。そういうふうには、まあ、必ず最後のお別れの挨拶あるんですね。もう一つの、まあ、100年前ぐらいに出てこられた資料としては、それについて非常に興味深い言葉あるんですね。というのは、エッシニー様のお手紙が、エッシニー文書というのが、本願寺の倉庫の中に発見された。そうですね。本願寺の倉庫にいろいろな興味深いもの、多分、たくさんの宝物が、あるそうですね。で、たくさん入ってるからまだ完全に整理されてないんですね。だから今から何が出てくることも楽しみですね。でも、まあ、100年前ぐらいはこの手紙をなんか発見されて、これは親鸞中の奥様の手紙ですねとみんながしてて、でそれを読んでいろいろな親鸞聖人の当時の人生の姿がそれで明らかになりますね。親鸞聖人の、例えば比叡山の修行の姿とか、まあ、日頃の死に様との行いとか、こういう旅でお念仏を申したとか、いろいろなことが書かれていますけど、そういう臨終についての、ところもありますね。これは、まあ、第16章。皆さんと一緒にちょっと今、お読みしたいと思います。間違った。第1章ですね。これは、エシニ様が娘の覚子尼様への手紙ですね。去年の12月1日付のお手紙。同20日過ぎに確かに読みました。ね、何よりも聖人が浄土に往生なさったことについては改めて申し上げることもありませんということですね。これはまあ、昔の手紙は手紙読みましたよとね、とりあえず書きますね。まあ、今はまあメールとかいろいろな連絡が、まあ、電話もあるんですけど、でも当時は手紙が届くのは、まあ、今の郵便とかもようなものは、日本はアメリカも郵便とっては発達していますね。手紙を出したら必ず届くと安心できることはあるんですね。もう当時は誰かに扱って、じゃあ今度会う時にこれを渡してくださいとか、じゃあ都京都に行く人に聞いたら、じゃあ今度手紙を渡そうということね。でまた越後の方に、誰か知り合いが越後の方に戻る時は、じゃあ今度手紙を持っていてくださいというふうにしますね。で、本当に届こうかどうか、ね、不安ですね。まあ道取りね、なくしたらとか、まあいろいろな困難があったりするから、確かに手紙が届きましたというとりあえず言いますね。でそれから次にそれについてですね、その書いた、ね、内容の返事ですね、親鸞聖人の、まあ証人、私の旦那の往生については、これ以上言うこともないということですね。というのは、親鸞聖人は必ずお浄土に往生したという証ですね。というのは、覚子尼様の手紙は残っていないですから、何の問いだったかと、私たちが知りませんが、おそらく、その、亡くなった時、ご臨終の姿について、ちょっと不安な気持ちがあったんじゃないですかということは推測できると思いますね。というのは当時のお浄土に往生することは必ずいろんな奇跡が起こるようにみんなが思われてたんですね。法然上人の 浄土に往生した時に例えば紫色の雲が出てきたとか、とっても美しい匂いが普及しちゃったんですね。だから死んだら美しい匂いじゃないですね。美しい匂いがあったりとか、いろいろな光があったとか、奇跡なことが次々と起こるというのは、ああ確かにお浄土に往生しましたというのは、当時鎌倉時代の初め頃の信仰でしたね。ですから親鸞聖人も偉大な尊敬されてた念仏の方、お浄土とお念仏の死を説かれた僧侶でしたから、じゃあ亡くなったら必ずいろんな奇跡が起こるだろうとみんなが思われてたんですね。多分だからその親鸞聖人が亡くなっていたは、多分お弟子は多分覚死尼様のところにいて、じゃあどんな奇跡が起こりましたかとか、どんな煙がなんかその雲とかが出てきたとかと聞きたかったようですね。ああじゃあ本当それが聞くことによって安心できるということですね。で、覚死尼様は一緒に行った時はおそらくそういうのがなかったかもしれませんね。で、不安になって、ああ、本当にお浄土に行ったかなと、不安になって、こんな臨終だった。まあ、人が亡くなるときは、理想的に言われてたのは、その時代は、必ず阿弥陀如来のお仏像の前に座って、そしてお仏像の前に向かって、何万座仏、何万座仏、何万座仏、ずっと念仏を申す。というのは、お浄土に往生する姿ですね。でもし誰かが欲に言って大きい声で泣いて死なないでと泣いてたら、じゃあその人に試着して浄土に往生するができないという考え方があったそうですね。でもし意識不明なとかとどうなるのかわからないんですね。でその時にはどうなったかと確信様は不安があったかもしれませんね。で親鸞聖人がこれについて日頃に説かれてたみたいですね。私が初めて読んでた手紙の一部はまさにこういうことですね。たくさんのお念仏の仲間が亡くなること、これは悲しいですね。亡くなる人が悲しい。でも親鸞聖人は釈迦様がこういう人が亡くなる無常の真理道理は昔から説かれてるから、それは驚くほどことないというふうに言いますね。で、親鸞聖人はその亡くなった姿については私が良し悪しをつけること、これはいい死に方とか悪い死に方とかそういうのは一切ないというのは、日頃に念仏をいただいたものはこの時亡くなった時は必ずお浄土に往生が確かにあるということですね。からこの法恩公の時は親鸞聖人のお浄土に往生したこと、確かに往生した私たちのお手本であることを感謝喜ぶという喜ぶというのはこういう法恩公の時ですね。からこの親鸞聖人の姿と私詳しく描いてないんですけど、この念仏の中に得られる方々の姿を見たら、念仏なこの死に向き合える力が身につくということが念仏にあると思います。私が以前に開教師としてご縁があった一人の方がいらっしゃいましたけど、その方は日頃にでも無口な男性の方ですけど、あんまり話はしなかったそうですね。でもこういう臨終が近づいたらホスピスケアに入ったら急に子供と孫にたくさん言い出したそうですね。ずっと話してた、何時間も話してたそうですね。いろいろ話したかったそうですね。でその方は広島生まれですから、こっち生まれで、子供の時は広島に帰った。ずっと子供の時広島に住んでたんですから、日本語が、母語のことですね。から孫が日本語が少しだけ分かってもずっと 方で日本語で話しかけてたんですね。だから家族が私を呼んでたんです。その時は、おじいちゃんが、お父さんが先生と話したいから先生に来てください、でいろいろ私に日本語でたくさん言いましたね。でちょっと疲れた時は、私もその一緒に長くいようと思わなかったというのは、一緒にいたら気を使うから疲れてしまうと思ってたんですけど、もう帰ろうとしたらいっぱい言いたいから一緒にいて、一緒にいろいろな話を聞かせていただいて、で私が例えば病院に行った時に、病院の部屋から出て、その控え室、その町の部屋に入ったら、子供たちが何を言ってたんですかと一生懸命聞きたかったんですね。で、そういう言いたいことを話しながら、その子供たちが、じゃあこういう仏教の面からどういうふうにこの死を向き合えることについてまた話聞かれてたんですね。私たちずっとダーマスクールは言ってるんですけど、あまり仏教の死は恥ずかしいことですけど詳しくないとかと言って、死んだらどうなるのかとかと聞くんですね。おじいちゃんがどうなるのか、特に私と同じぐらいの20代後半、まあ当時はまた私もだいぶ前の話ですから、私、30代前半でしたから、その20代後半30代前半の若い子供たちがあまりお寺に来ないんですけど、やっぱりこの時はおじいちゃんはなんでこの人と話したいということですね。何を求めてこの人を何回も何回も呼ぶんですね。もう行って、で、まあ次の日また呼ぶ、次の日また呼ぶ、なんで私たちはこの人あまり会ったことないけど、なんでおじいちゃんはこの人と話したいと、のはおじいちゃんは仏教の話をしたいんですね。次は私に何を聞くよりも私が聞く方ですね、こういう教えといろいろ話し合いたいというのは、子どもたちがそれを聞いて、じゃあ何の教え、何を聞いてるんですかと、そういう仏教のこういう死ぬこととか浄土の往生する話、またはこういうおじいちゃんがこういうふうに怖がらずに安心して死を向き合えるのはこの教えのおかげだと、子供たちがそれを聞いて気づいてたみたいですね。で、おじいちゃんが結局お浄土に往生されることの後に、その子供はよくお参りするようになりましたね。で、お寺に、当時は私オクスナードいましたけど、オクスナードのお寺に行くし、おじいちゃんのお骨は、ロサンゼルス別院に納骨したんですから、わざわざ1時間以上は毎週のようにそこに行ってお墓参りをなさってたんですね。ですから、そのおじいちゃんの死をご縁として、仏法、法師へに耳を向けるようになったということですね。で、私たちも法音庫をそういうご縁として耳を仏様の御教えに向けるようにするということですね。で、人が亡くなるときにはどういうふうにその死のことを向き合えるということは、この親鸞聖人の姿から学べることができますね。そういう良し悪しがない亡くなるの姿というのは、日頃に平然に生きてこられたというのは、そこにお浄土が決まったということですね。日頃の生き方によってそこに導きがあるんだということですね。ですから親鸞聖人も私たちにとっては大切な方ですけど、まあ身近なこの世に一緒に暮らす、まあ、おじいちゃんであったり親であったり配偶者であったり、たまに子供でもあるという浄土に往生するご縁によって、じゃあこの問いが出てくるんですね。死んだらどうなるのか、どうやってこの死を向き合えることは、それは親鸞聖人の御教えを聞くご縁として、それは死が怖がらなくていい ということですね。死に行くのではなくて、浄土に往生する、生まれていくということですね。生まれていくというのは、生きていることは向かっていってるという意味ですね。そういう生き方はするということですね。まあ、こういう本日のご縁として、こういうまた親鸞聖人のお浄土に往生すること、まあ日頃にお念仏を聞いて、信心のおかげで私たち怖がらずに、親鸞聖人のように良し悪しをつけないように、越心様のように安心してお別れできるというのは、またお浄土で再会があるということですね。本日のご縁、誠にありがたいことでございます。最後にもう一度親鸞聖人のお言葉を拝読して終わらせていただきたいと思います。私自身としては、どのような臨時を迎えようとも、その良し悪しは問題になりません。信心が定まった人は、本願を疑う心がないの、本願を疑う心はないので、正成就の位に定まっているのです。だからこそ、愚かで知恵のない私たち であっても、尊い臨終を迎えるのですと、ナマンマン。ナマンマン。ナマンマン。ナマンマン。